2. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方へ、心身障害者医療費助成制度、11月1日木曜から事前受付開始。心身障害者医療費助成制度は、心身に重い障害のある方の医療保険の自己負担分一部を助成するものです。精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、平成31年1月1日から心身障害者医療費助成制度の対象になります。助成開始。平成31年1月診療分から。対象になる方、精神障害者保健福祉手帳1級。手帳の有効期限が平成31年1月1日以降の方をお持ちで、健康保険に加入している方、ただし、所得が所得制限基準額以下の方、所得制限基準額表、適用期間、平成31年1月1日火曜祝日から8月31日土曜、対象所得、平成29年中所得、扶養親族の数、所得制限基準額の順に読みます。例人、360万4000円。一人、398万4000円。二人、436万4000円。三人、474万4000円。四人、512万4000円。五人、550万4000円。扶養親族が5人を超えるときは、1人につき38万円を加算します。扶養親族の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、または控除対象扶養親族、19歳未満の者に限る、がいるときは、基準額に一定額を加算します。医療費、社会保険料、一律8万円。配偶者特別控除等については、総所得より相当額を控除します。なお、平成29年中所得は、20歳以上の方、本人所得により判定。20歳未満の方、世帯主等の所得により判定。ただし、本人が国保の世帯主、または社会保険による被保険者になっている場合は本人所得。対象とならない方、生活保護を受けている方、医療保険の自己負担のない施設に入所している方、江東区子ども医療受給者証を受給している方、後期高齢者医療制度受給者で、住民税が課税されている方、65歳までに申請しなかった方、経過措置あり。ただし、経過措置として手帳交付日が平成30年12月31日以前で、平成31年1月1日以降の有効期限のある、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの65歳以上の方は、平成31年6月30日までの間に限り申請できます。申請に必要なもの。対象となる方の精神障害者保健福祉手帳1級。対象となる方の健康保険証。印鑑。平成30年1月1日時点で江東区にお住まいでなかった方は、平成30年度住民税課税、非課税、証明書。申請場所、障害者支援課、障害者福祉係。区役所隣、防災センター2階11番。問い合わせ先、障害者支援課、障害者福祉係。電話、3647-4952。ファクス、3647-4910。3. 健康審査はお早めに。 40歳以上で国民健康保険後期高齢者医療制度加入の皆さんへ。江東区の健康審査では、身体計測や血圧測定、尿検査、血液検査等の基本的な検査に加え、胸部 X 線検査や心電図検査など、1万4000円相当の検査が無料で受けられます。対象者には、6月から緑色の封筒で受診券シールを順次お送りしています。紛失された方は再発行も可能です。期間終了間際は大変混み合うため、早めに受診しましょう。期間、平成31年2月20日水曜まで。一部の医療機関は期間が異なります。対象、40歳以上の国保後期高齢者医療制度加入者。費用、無料。問い合わせ先、医療保険課、医療保険係。電話、3647-8516。ファクス、3647-8443。受診券シールに関すること、再発行の問い合わせ先、保健所、健康推進課、健康づくり係。電話、3647-9487。ファクス、3615-7171。4、高校、大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校、大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸付条件など制度の詳細は、お気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子ども、20歳未満を養育している方。世帯の生計の中心者。世帯収入が一定基準以下である。給与収入、年金収入がある場合は表1。事業所得等がある場合は表2、参照。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地建物を所有していない。現在住んでいる住宅土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。その他連帯保証人等の条件あり。表1、総収入の目安、総収入、給与収入等、年間。世帯人数、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身、一般世帯、179万7千円、一人親世帯、179万7千円、二人、271万7千円、301万8千円、三人、334万3千円、378万8千円、四人、386万4千円、441万5千円。5人、441万5千円。483万2千円。6人、498万3千円。541万2千円。なお、収入から家賃、一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、総所得の目安、総所得、事業所得等、年間。世帯人数、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身、 一般世帯107万8千円、一人親世帯107万8千円、二人172万2千円、193万3千円、三人216万円、285万円、四人255万1千円、299万2千円、五人299万2千円、332万5千円、六人344万6千円、378万9千円。貸付金の対象範囲、金額、学習塾等受講料、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料、中学3年生、高校3年生等、ともに20万円まで、上限。受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円。4回分まで。高校3年生等は8万円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間、平日、午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生、チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階、福祉事務所入り口すぐ、保護第一課隣、電話3647-9660、ファクス3647-9663。5. みんなで作るきれいな空。アイドリングストップ。公共交通機関のご利用を。冬季は気象条件等の影響で窒素酸化物などの大気汚染物質濃度が高くなる傾向があります。自動車の排気ガスには窒素酸化物等の大気汚染の原因物質が含まれています。自動車を駐停車する際はエンジンを停止しましょう。アイドリングストップは東京都の条例、環境確保条例で運転者に義務付けられています。アイドリング時間を減らすことで悪臭騒音の低減、地球温暖化の防止、燃料の節約にもつながります。また、自動車交通量の増加は大気環境に悪影響を与えます。自転車や公共交通機関の利用を心がけ、自家用車の使用を控えましょう。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。6. 税を考える習慣。11月11日日曜から17日土曜。テーマ、暮らしを支える税。国税庁では11月11日日曜から17日土曜を税を考える習慣と定め、各種の広報・広聴活動を行っています。所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分。11月30日金曜は平成30年分の所得税及び復興特別所得税の予定納税の納期限です。なお、予定納税減額申請の提出期限は11月15日木曜です。相続税の申告が必要な方の相談は、事前にご予約を。相続税について、多くのお問い合わせや申告相談等が寄せられていることから、申告の要否判定までは、税務署総合窓口での相談、または国税庁ホームページ、https://www.nta.go.jp/ の相続税の申告用紙判定コーナーをご利用ください。なお、申告が必要となった場合の相談は、事前にお問い合わせの上、相談日をご予約ください。申告書の作成は行いません。納税証明書の交付はオンライン請求がお得。納税証明書の交付を自宅等のパソコンやスマートフォン等でオンライン請求すると、手数料は1税目1年度370円です。通常400円。詳細は e-tax ホームページ。http://www.e-tax.nta.go.jp/をご覧ください。ID、パスワードの取得で、所得税申告がより便利に。平成31年1月以降、ID、パスワードを取得し使用することで、ご自宅のパソコンやスマートフォンから所得税の確定申告書の作成・申告が行えます。発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署へお越しください。ただし、当面の間の暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。問い合わせ先、江東西税務署、電話 3633-6211、江東東税務署、電話 3685-6311。7. 第3回 J アラート全国一斉情報伝達試験。11月21日水曜、防災行政無線放送をはじめ、様々な方法で試験を実施。11月21日水曜に、今年度3回目となる J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は、J アラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験です。また、複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区では J アラートとの自動連携の有無に関わらず、次の方法で試験を実施します。いつ、どこで災害等が発生しても正確な情報を取得できるように、この機会に様々な方法での情報取得をお試しください。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1. 防災行政無線放送。2. 口頭安全安心メール登録者のみ。3. 区ホームページ。4. ツイッター防災関連情報。@KOTO_BOSAI 高等区政全般@CITY_KOTO 5. Facebook @CITY.KOTO 6. 一斉情報配信システム災害協力隊や消防団等に配備。7. ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル、契約者のみ。8. コミュニティ FM、88.5MHz。8の周波数が11月1日から変更になりましたのでご注意ください。緊急速報メール、エリアメールでの試験実施はありません。日時、11月21日水曜、午前11時ごろ。放送内容、のぼりチャイム音。これは J アラートのテストです。3回繰り返す。こちらは防災口頭です。下りチャイム音。国内の災害等の状況により中止する場合があります。 全国的に防災行政無線放送を含めた試験が実施されるため、実施時に区外にいる場合もご留意ください。防災行政無線放送は聴取環境により聞こえづらい場合があります。口頭安全安心メールの登録方法。1.ansition.kotyo-city@radien.katawork.jp に空メールを送信。このアドレスは先二次元コードで呼び出せます。2. 登録確認メールを受信したら、メール内の URL にアクセスし、配信を希望する情報にチェックを入力。夜間等もメール配信される場合があります。問い合わせ先、危機管理課、危機管理係。電話、3647-9382。ファクス、3647-9651。8、区政最前線、区長室から、江東区長山崎隆明。区民が誇りと愛着を持てるまちづくり。先月、第3回区議会定例会が閉会いたしました。今回の議会では、防災・災害対策に関する議論が多く交わされました。今年は6月の大阪府北部地震から西日本豪雨、北海道胆振東部地震、猛烈な台風の上陸等、これまでに体験したことのない大規模な自然災害が立て続けに起こりました。区では、区民の生命と財産を守ることを最優先して、防災意識の向上と災害時の対応力を強化してまいります。また、本会議では、私が区長に就任してからこれまでの区政運営の総括と評価についての質問がありました。3期12年間を振り返りますと、人口増が続く南部地域には、昭和大学高等豊洲病院や豊洲シビックセンター、有明西学園等の施設を整備し、喫緊の課題である保育所整備では122箇所の整備により、入所定員を約7900人増員しました。高齢者施策では、特別養護老人ホームや区内21箇所に地域包括支援センターを開設するなど、超高齢化社会の到来を見据えて取り組みました。このほか、まちづくりや環境対策、教育など、区政全般にわたり、積極果敢な施策展開を図ってまいりました。一方で、重要課題である豊洲市場の整備や、中央防波堤埋め立て地の帰属については、未だ本質的な解決を見ておらず、引き続き、全力を傾注していく必要があります。さらに、地下鉄8号線の延伸や子育て環境の整備、高齢者対策、障害者対策などやるべきことは山積しています。様々な発展が期待される本区は、区民が誇りと愛着の持てる街を子どもたちへ残すために、新たに策定する江東区長期計画の下でも、区民の皆様のご意見を大事にして、区政の充実に取り組まなければなりません。
9. 共同事業提案制度採択事業。江東2018水と緑のフォーラム。11月17日土曜。水辺と緑に恵まれた豊洲の魅力発見。豊洲の水辺と緑をテーマにしたフォーラムを開催します。東京2020オリンピック・パラリンピックを控え、さらに輝きを増す豊洲の魅力とパラスポーツを通じた交流についての講演のほか、今年度豊洲ぐるり公園乗船場で実施したヨット乗船講習会の模様なども紹介します。ハンザ、小型ヨットでの記念撮影や、 ビニールプールで手作りの小さな船を走らせる工作教室も実施します。お子さんもぜひお気軽にご参加ください。また、エネルギーと環境について体験しながら楽しく学べるガスの科学館の展示も合わせてお楽しみください。この事業は今年度 NPO 法人と区が共同して実施します。日時、11月17日土曜、午後1時から3時半、午後0時半会場。場所、ガステナーニ、ガスの科学館クイズホール、豊洲 6-1-1。定員100人程度、先着順。費用無料。内容、次の通り。13時から15時30分。公演、セーリングフォーエブリワン。公演、水辺と緑と都市の共生。公演、東京湾岸地域づくり。パネルディスカッション、みんなで水辺を楽しむ。出演、藤原二郎、セイラビリティ東京代表。曽根陽子、パラセーリングアスリート、アテネパラリンピック出場。斉藤隆、川に学ぶ体験活動協議会事務局長、ほか。15時30分から16時、船の工作教室。場所、芝生広場。対象定員、フォーラム参加のお子さん、小学生以下、30人、先着順。費用無料。申し込み12時30分からフォンフォーラム受付で整理券配布。雨天中止。フォーラムの内容については NPO 法人江東区の水辺に親しむ会に直接お問い合わせください。申し込み当日直接会場へ。主催 NPO 法人江東区の水辺に親しむ会。ホームページ http://koto-mizube.org/。 電話 5639-2818。 ファックス 5639-2822。 問い合わせ先、地域振興課地域振興係。電話3647-4962。 ファックス 3647-8441。 10. 地域クラウド交流会。11月29日木曜。起業家の応援を通じて地域を活性化。区内で起業する方を応援する仕組みを交流会型のクラウドファンディングにより体験するイベントを開催します。5人の起業家がプレゼンを実施し、参加者が1人1票を応援したいプレゼンターに投票を行い、参加費の一部がプレゼンターに商品として提供されます。交流会の前にクラウド勉強会も開催します。日時、11月29日木曜。午後6時から6時45分、勉強会。午後7時から9時、交流会。会場、午後6時45分。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。大研修室、勉強会。レクホール、交流会。対象定員、起業家、起業を目指す方。起業家を応援したい方、地域を活性化させたい方、100人、先着順。費用、1000円。交流会参加費。勉強会は無料。内容、地域クラウド交流会、起業家プレゼン、クラウド交流タイム、応援投票、応援投票結果発表、商品授与式。共催、江東区、第一勧業信用組合、江東信用組合。申し込み、当日直接会場へ、名刺を2枚ご持参ください。 問い合わせ先、経済課産業振興係、電話 3647-2332、ファクス 3647-8442。 11、一目でわかる木造住宅の耐震工法展示会、11月14日水曜から16日金曜、住まいの安全耐震について学ぶ。今後30年以内に首都直下地震が7割の確率で発生すると言われています。昭和56年5月31日以前に建築された住宅は旧耐震基準で設計されているため、地震で倒壊する恐れがあります。地震が起きても安心して生活できるよう住宅の耐震化について考えてみませんか？パネル、模型、耐震装置の実物などを展示し、耐震工法の紹介をします。11月14日水曜は、同フロアで建築測量登記無料相談、詳細7面を開催しますので、合わせてご活用ください。日時、11月14日水曜から16日金曜、午前9時から午後5時。場所、区役所2階区民ホール。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築防災係。電話、3647-9764。ファクス、3647-9009。